京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、
はい、
京都ノルウェーゼミ公開学習会、はい、次回は12月10日日曜日です、
はい、
1時30分から、京都府立大学であります。
はい、そうですね、
はい、北方の暮らしを考える本当に豊かに暮らすとはどういうことというテーマで、うん、毎回ね、京都ノルウェーゼミは、うん、京都府立大学の市民講座をきっかけに誕生、ノルウェーをはじめ北欧の充実した社会福祉、男女平等、文化などを幅広く学んでいる市民のグループです。
はい、そうです。どう
ぞ、ね、皆さんも来てください、
はい、参加中です。
12月10日です。
はい、お待ちしてます。
はい、
はい、
昨日ね、
はい、
みぐちゃんと、
はい、
明日放送で何喋るねん言
う
て
そうでしたね。
何も喋ることないわって二人とも言ってて、
うん、と言いながらもね、いろいろとねあるんですけれどもね、
腹の中では、ゆいさんが、
はい、
うん、今日なんか聞いてきてんて、
ね、
そうです
ね、
で放送やってんてこれも通常に喋ってくてると言うから、まずゆいさんから、
う
ん、
はい、どうぞ。
何を勉強してきたの？
はい、勉強あまりすぎじゃないですけども、今度のね、今度の日曜日なんです。11月の26日なんですけども、人町交流館でね、シンポジウムというか、そういう話があるんで、いや、放送やってんやったら言われて、うん、黙ってたらあかんというのがテーマなんですけれどもね。
いいテーマ。
はい、テーマや。黙ってたらあかんねんで、
興味、この場合は介護保険なんですけど、それがね、はい、一部改定によって、まあ、4月からね、京都市でもいろいろとこう変わってきてるのか、まあ、問題がいろいろ出てきてるというのをみんなでね、話し合いをしようということなんです。まあ、一つは全国一律だったら養子縁とか一人の人がね、このサービスが介護保険から外されたりとかね、まあ、そんな問題点がいろいろ出てきてると。で、まあ、訪問看護の場合でも4月から新しく、ね、支援の内容が変わってきて、まあ、介護のヘルパーと、それから生活支援ヘルパーと、無資格の、ね、支え合い型ヘルパーというような形で、ね、ヘルパーさんの報酬にも差がつき出したとかね、いろいろ、まあ、そうなんですか、知らんかったわいうような話が、ね、出てたんで、まあ、私も行こうかと思ってるんですけれども、そこ行ってちょっとお話聞いて周りに挑めなあかんなというのを思っています。以上です。
はい、さ、選挙の時に話題になったんかな、加計学園と森友学園、
はいはい、
問題、
うん、
あんまりね、選挙の時に争点にならなかったように思うし、
うん、いやでもね、争点に思ってる人は思ってるんですけども、それを表にね、いやいや、あれはあえて表に出そうとしなかったんじゃないんですか。
あ、そう、うん、でその加計学園が、うん、この間すっと認可されてしまった、
はい、それちょっと ね、もうそれこそちょっと黙ってたらあかんわ、うん、そんではおかしいだろうですよね。
それでね、今日加計学園の問題でも喋ろうかっていうのを言ってたから、うん、たまたま今日読んでた週刊金曜日、
はい、
11月10日、うん、
はい、
に出された分に、はい、その加計学園の問題が腹立つ言うてね、ええ、安倍さんのね、選挙区からな、
はい、
無所得で、
ほうほう、
立候補した人がおん
で、あ、山口県からですか、
うん、ほう、黒川さんっていう人ね、
はいはい、
それで訴えたのは、うん、どういうんかな、税金泥棒や金返せって盛んに訴えたと、
うん、そうですね。
でね、昼間ね、演説やっても誰も出てこないんやって、安倍さんの地元やから、でもね、夜に会合 やるとね、やっぱり出てきはるって、で無所得でいきなり出たのに、6687票を獲得したって、でね、この問題でね、今自身、その学園ができるとこな、はい、37億円相当の仕打ちを学園に無償で譲渡したと、37億円、ただであげたって、仕打ちをな、それに加えて、どういうの、その地元の愛媛県と、そのシートでね、
今治市とね、
今治市で、 学校建築費の192億円の半分にあたる96億円の補助金を交付したというね、う
ん、補助金って税結局のところ税金ですよね。
あ、結局税金よ、
うん、本当にもう税金泥棒ですよね、うん、
だから税金泥棒やとこの人怒ってるわけや、
ねね、黒川さんね、
うん、96億円の補助金、県とそのシートで出したいんでね、学園のために、
うん、
でね、今回その加計学園が認可されたのはね50年ぶりやいうね、50年間ね、うん、その新しく獣医学部が新設されることなかったよね、
うんうん、
ということは50年間必要でなかったんや、
うん、強いてね
既存のやつで足りてるわけや、うん、それをね急にさ学園作るには言い出してね、うんうん、そんだけね必要性がなかったのに、うん、あこれはいるんや言ってね、うんでね、かなりレベルが悪いらしい、この計画がね。で、バイオハザードの問題らがね、絶対に起きるよっていうね、
うん
うん、そこら辺が問題やな、ってね、この人、カンカンなと思って、
うんうん、
でね、なんかね、一時ポッと話題上がってね、すぐこの頃消えちゃうんやね、うん、僕ら、ね、根性悪いから、根にも打つ方やからね、うん、いろんな問題があって、カジノ、うん、
はい、
カジノって行ったことある？
いや、私はもうパチンコですらも行ったことないんですが、
あパチンコの話で言ったらね、はい、日本人が一番ギャンブル狂なんやて、もう世界でもうトップクラス、トップの、
ああ
うパチンコなんかされたのやね。
でもどうなんですか、パチンコってね、他の国にあります、うん、
ない、ない。
ですよね。うん、
日本だから、日本
ですね。やっぱし、様子の国とかいたら、まあ、カジノっていうような感じで、その、う
ん、カジノでもね、うん、カジノ世界中いろんなところにあるけど、原則自国民はね、うん参加できないのよ。
ほうほうほう。ほう。
外国人相手に外貨を出す、うん、
稼
ぐためにあるもんであって、自国でできるのって韓国に1箇所自国民 OK とかって、ね、それしかないはずやん、
うん、
自国民できない。
うん
でね、僕は実はカジノ好き。
ほうほう。
おういろんなとこ行ったね。
あ外国の
まず、うん、東南アジアのカジノは勝てないねでヨーロッパは割と勝てんのよ、
うん、
それでどういうの、
うん、
ヨーロッパの大きなカジノモンテカルロとか、うん、あの辺のカジノは勝ちやすい僕はでね親、ディーラー、
うん、
親ね、
うん、
カジノでもルーレットが少ないけどね、うん最初パッと入るでしょ、うん、その入って責任って言ったらね、うん、勝たしてくれんのよ。
ああ、最初はちょっといい気分にね、
させてくれて。いい気分にさせてくれるね、うん
はい。
で、そのうちちょっとずつ取られていってね、
うんうんうん。
で、最後ペーペーになるやん。
まあ、それはもう一
回、もう一回、勝とうとするやん。うん、こんな深みにはまるのよ、
ね。そうですね。
だからね、ルーレットで白い球ピョーンほんで中に数字を書いた円盤が、と反対向きに回ってるんだけどね、うん、あれがね、確実に狙えるみたい
うーん
っていうのはずっと、まあ、3日未満やっててんけどね、
うんうんうん、
親がの総取り、する場所があるのね、うん、かけたら全部取れる場所ね、うん、もちろんそこにかけても構わへんやけどね、うん、子供もかけても構わへんやけど回収にかかるとね、うん、親の総取りの目がもうむちゃくちゃよう出るようになる
ほ
う、うん、確実に狙えるみたいあの人らは
ほう、まあ、でもちゃんとその何ですか、うん、その台自体がそういったような仕組みに調節できるようになってるんじゃないですか。
このタイミングでこの速さで掘り込むとこの辺に落ちるって分かってるんだよね。
なるほど、うん、でもまあ確かにやっぱり物理の、ね、物理の世界でちゃんと計算、ねうん、でき
るんですね。これぐらいの速さの時にこの辺から投げ込んだらその白い球がポチョポチョポチョポチョって落ちるという
へ、
うん、できるみたいよね。
でもってまんまとまあすられて、
うん、いやほんでねテーブルに何卓もあるわけや、うん、かけとこがね、うん、で新しい客観光客が来てね、うん、そのテーブルに着くとね、うん、便乗してさそこのテーブル行くねん、うん
あはい、
ほんなら子供に勝たせてくれからさ、でそこそこ買ったらなもうその場から離れんのよ、
うん、
でまたね新しい客が来てね、うん、あるテーブル作ったらまたそこ行くのよ、
うん、
でそこでこちょこちょと最初だけやってまた逃げんのよ、
うんうん、
それをこちょこちょと長いこと繰り返すとこちょこちょ溜まってくる、うんでね買ってるふりしたらかもらえるから、
うん、
大きなチップをもろたらねポケットに隠すのよ、
うんうん
でいつも負けてるふりをして、うん、こいつから負けかけてもしゃあないないう、うん、その辺がねあの、うん、親との駆け引き。
いや危ない危ない、ゆうたろうくんなんて絶対にね、もしも日本でそんなようなねカジノ今言ってるね、あれなんかできたら絶対に ね依存症になっちゃうんだから。
パチンコでさ、うん、コリンコってさ、うん、お金なくなって自殺した人、
ね、
とか、
もう家族が、ね、
もう行方不明になった人、
そうですよ、もう
3人いるよ、3人。
もうそんなんてもうね、うん、家族がどんなに ね、もう不幸になったりやと、
ね、
本当人生を狂わせ
て。さっきに出てきた、韓国のカジノ、自国民ができるとこ、結構地元の人で行ってね、ひどいことになってんのよ。
うん、
でね、その、カジノ依存症になった時に、うん、それを治すクリニックが、うん、そこに、あるのよ。でもね、誰も挑みそうになってる人ね、直そうと思って、そんなとこ行かないよ。もう、ハマってんやから。それと一緒でな、
うん、でもまあ結局のところは、うん、まあ、そうやって、ね、負ける人もいれば勝つ人がいて、うん、そのね、勝つ人がね、自分の懐を。
でもね、もう25年ぐらい昔ね、うん、僕の知ってる、鉄板屋さんじゃない、足場屋さんの親方がね、お金持っててさ、
うん、
カジノ大好きで、うん、バカラが大好きで、うん、韓国でね、今回500万持ってったよね、
うんうんうん、
で500万を一晩で全部釣っちゃってさ、さすがにそんだけ負けるとね、
うん、
そのカジノからね、うん、泊まってるホテルまでね、送迎してくれるって、うん、ベンツで。でね、まああんまり気を落とさないでね、言ってね、果物の森かごをね、付き人が持ってきて、うんうんうん、送ってくれるって、で僕ら言ってたよ、うん、わこのリンゴ1個50万ぐらいするんじゃないとか言ってね、お配りもうてんけどね、そういう世界ね。
いやでもそれを今ね、日本が国を挙げてね、うん、ね、推進してるって言ったところがね、やっぱこの国ちょっと病んでる、もう黙ってたらあかんわってね、うんうん、もう本当に、やっぱり結局のところそういったね、国会議員とかっていうようなそこをね、うん、推進してる議員さんたちっていうのは結局は自分のところにね、美味しいね、やっぱし、まあ、お金やらなんやらがね、転がってくるから、うん、そういったね、カジノも、ね、解禁しようっていうようなって、うん、もうそれによってね、どれだけの、ね、国民が不幸になるか、本当に。
あ、それよりさ、はい、この間ちらっと話出てたのはさ、うん、教育の無償化とか言うてるやんか、はい、あの代金が足らへんからね、うん、タバコの税金
1
本あたりね、また10円か20円か上げようって言うんでね、うん、でね、過去な、僕なんかよくタバコ吸うからね、うん、過去何回そういう代金に当てるためや言うてね、うん、値上げされたか分からへんよね。ほんまに何かことあるためにね、嫌なら吸うないう感じやんか、
うん、
僕なんかええかもよ、
まあね、
何の恩恵もない、
まあ、うちの旦那もいいかもです。
あ、そうだ。
そうなんですよ、まあね、
大体もう税金ばっかりやん、
うん、まあね、それでもちゃんとね、税金がほら、ね、私たちが、ね、学んでいるノルウェーのようにきちっと払われたものがね、きちっと、
ね、国民のために返ってくるのは構えへんのよ、
う
ん、
ね、そうです、うん、ただこの、日本のね、今の状況は本当にね、取られるだけ取られてて、何に使われるかわからない、
軍事費やん、
あ、そこもね、本当黙って
たら、それを言わないから払ったよね、
ね、あとそれと政党助成金もね、う
ん、あんなもやめたや
ね
んな、
そうですよ、年間ね、32010億円ですよ、うん、もうそれを教育費にね当てろっていう話ですよね、まあ、うん、はい、では残すところじゃあもう終わりますね。はい、はい、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りしました。